ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム特化チーズさん。桃さんこんばんは。僕は雨男です。いや、雨男と周りによく言われます。梅雨のない、降水量も比較的少ない北海道で生まれ育って、雨男ってなんでやねんと突っ込まれるのですが、こればっかりは僕のせいではありません。僕はアウトドアが好きで、山とか海に行くのが好きです。でもそんな予定を立てている時に限って雨になることが多く、アウトドア仲間から雨男のレッテルを貼られてしまうのです。でも僕からすると、雨を降らせたのが僕とは限らないじゃないかといつも思うのです。その日山に遊びに来た人は大勢いて、その中の誰かが雨男かもしれないだろうと。というわけで、僕雨男ですとは言い切らないようにしています。かっこ笑う。とはいえ、雨の日はどこも空いています。雨に濡れた自然もまた趣があって美しいです。苦しくなってきたので、この辺でできることなら晴れた日に行きたい。かっこ本音。今月はたくさん雨の話を聞けるということで楽しみにしています。トッカチーズさん、お便りありがとうございます。トッカチーズさんは雨男、いやいや、雨男と周りが言っているだけですね。気持ちがよくわかります。私も同じようなタイプなのですごくよくわかります。まあ、また後ほど詳しくね、お話ししていきますけれども、さらにアウトドアがお好きなのに雨が多いっていうのは、確かにちょっとね、しょんぼりしてしまいますよね。雨の自然も素敵だけれども、でもできることなら自然の中でね、こう青空の下、お日様を浴びながら楽しみたいですもんね。いやいやいや、そうね、あのね、雨男が悪いとか雨女が悪いって言われてしまうことがよくあるんですけれども、でもね、なんかね、聞いた話によると3日に1回くらいは雨降ってるんですって。だから、こう平均してというか、全体を見てみるとね、年間でね。だから、そう、雨が続くってことはそんなに珍しいことじゃなくて、3日に1回ですもん。それは雨になっちゃう時だってありますよね。だから誰も悪くないんじゃないかなと思うんですが、そんなね、雨の話題ですが、6月のテーマ、今日から6月の放送が始まりましたが、6月のテーマは雨でいきたいと思います。雨の季節がやってきました。雨の思い出、それから雨の日の過ごし方など、雨にまつわる話を募集したいと思います。というわけでね、トッカチーズさんから雨のお便りを早速いただいたわけですけれども、本当ですよね。だってその日に行動している人っていっぱいいるわけですから、それをなんか私一人のせいだみたいに言われてもね、困ってしまいますよね。と声を大にして私が言っているのには理由がありまして、長く応援してくださってる皆さんにはもう説明するまでもないような気がしますけれども、ラジオを聞いてくださってる皆さんにね、私はライブをすると雨が多いと言われていた時代がありまして、結構な確率で雨だったんですよ、その時。なんかね、そう、子供が生まれてから、まあライブの回数が減ったからなのか、比較的ね、なんかちょっとその確率が減ってきたかなって感じはするんですけど、あのその前ね、20代後半、30代ぐらい、30代の前半とかぐらい頑張っていた時、すごくライブをいっぱいやっていた時は、まあ見事に雨が多くてですね、しかもそのモモライブは 屋内のライブハウスよりも屋外のイベントが多いんですよ。私がこういろんな世代の人に聞いてもらえるライブが好きで、ライブハウスっていうと結構こう限られたその年齢層とか限られた方たちがね聞きにいらしてくださるイメージですけれども、屋外のイベントだと小さなお子さんからおじいちゃまおばあちゃま、時にはワンちゃんまで本当にいろんな人たちに聞いてもらえるのがすごく楽しくて、なのでほとんどその何かのイベントでお外で歌うっていう機会が多くて、なのに雨ばっかり連れてきちゃうからすごいみんなに言われていて、そう一時期はね桃雨姫って言われてました。あまりに雨が多いからできることならですよ、私だって歌姫と呼ばれたい、同じ姫なら歌でありたい、でもなぜか桃雨姫、はあ、また今回も桃雨姫ですからね、仕方ないですね雨降ってもみたいにみんなに言われてこうネタになっていたような時期がありました。そう雨とか、あとはもっともっと上を行って雪になってしまったりとか、雨ではないと思ってよかったと思ったらものすごい風で暴風だったりとか、またまた今回はすごい私気合が入っちゃったみたいな時は雨も風も連れてきて台風だったりとか、もうそんなのがいっぱいあって、なのでね、まあ、6月雨をテーマにお話ししていきますので、放送まだまだ続いていくのでちょっとずつちょっとずつそんなライブのエピソードもねご紹介したいななんて思ってるので、皆さんもぜひ桃ライブにね今までいらしてくださっていて、雨のライブを経験しているよ、あん時の雨のライブはやばかったねとか、こんなお天気きつかったよねでも面白かったねとか、そういう雨にまつわる桃ライブのエピソードもぜひ覚えていたらお便り送ってください。みんなで一緒に振り返りたいと思います。その他ね、何でもライブと限らず皆さんの雨のエピソードお待ちしていますので、ぜひ送ってきてくださいね。トッカチーズさん、一緒に頑張りましょう。同じ気持ちです。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームピンピン太郎さん、葛飾区のタクシー運転手です。ただいまの放送に刺激されリクエストします。父親が急死してはるばる上京してきました。ニートだった僕も今月23日で39歳です。葛飾 FM に勇気もらっています。ありがとうございます。寂しいので金持ちになってラジオ局で番組やりたいです。ピンピン太郎さん、お便りありがとうございます。はじめまして、葛飾区のタクシー運転手さんなんですね。嬉しいです。先週先々週ぐらいかな、先月のお便りのテーマがお仕事あるあるだったんですけれども、その中でタクシー運転手さんからもお仕事あるあるのお便りをいただきまして、面白い話をいくつもご紹介したんですよね。その放送を聞いてくださったのかなと思います。嬉しいです。ありがとうございます。お父様を亡くされてはるばる上京していらしたんですね。それはとても辛い思いをされたんですね。でもそんな中でもタクシー運転手さんになられて 今頑張っていらっしゃるということで、お父さんもきっと喜んでらっしゃるんじゃないかなって思います。このお便りを先月いただいていますので、おそらく先月の23日に39歳になられたんじゃないかなと思います。おめでとうございます。葛飾 FM に勇気をもらっていますと書いてくださいましたが、私たちもお便りをいただくとすごくね勇気をもらうんです。ほら、ラジオってお話をしていても聞いてくださる方のお顔が見えないじゃないですか。ライブだとそこで歌うと目の前にお客さんがいて、お客さんの反応が見られたり笑顔が見られたりして、そのまんまこうねダイレクトに返ってくるので、でもラジオっておしゃべりしても聞いてくださる方のお顔が見えないから、どんな風に聞いてらっしゃるのかなとか、どのくらいの方が聞いてくださってるんだろうなとかって思うことがいっぱいあるんです。なのでこのようにお便りをいただけるとすごく勇気をもらえるし励みにもなるんです。ピンピン太郎さんはお金持ちになってラジオ局で番組をやりたいというふうに書いてありましたけれども、ラジオ好きなんですね。ラジオ楽しいですよね。そう、その映像がないっていうことで、逆にタクシー運転手さんはタクシーを走らせながらラジオを聞くことができるじゃないですか。私もね車の運転をするんですけど、こうラジオの収録にスタジオまでこう通っていた時、今ちょっとねコロナ禍になってしまってからスタジオに行くことができなくて、今ねお家で収録してるのでその機会がなくなっちゃったんですが、今までずっとラジオ収録のスタジオまで私は車で行ってたんです。そうするとだいたい片道3、40分ぐらいの道のりなのかな。もうほとんどラジオを聞きながら移動していて、車だとこう景色が移り変わっていくじゃないですか。運転をしながらその移り変わる景色を見ながら、ラジオから聞こえてくるいろんなお話に耳を傾けたり、曲を聴いたりとかってしながら、すごく楽しい時間を過ごしていたなって思います。もっと学生の頃とかはね、お家で毎週毎週好きな番組とかをラジオで聞いていた時もあって、そういう時はこうラジオってなんだろう、その映像がないから余計になのかな、電話しているような感覚じゃないけれども、その大好きなパーソナリティの人がなんかすぐそばでこう一緒におしゃべりをしているような感覚になるというか、テレビよりももっと近い存在としてなんか感じられたりして、それがやっぱりすごく楽しくって、ラジオっていいなって思いながら学生の頃も聞いてたし、大人になってからも移動の時とかによく聞いたりとか、私自身もしています。あのこうしてお仕事で喋る以外にもねラジオ聞いたりするんですが、なのでね、ラジオ局で番組、自分の番組をやるってなるときっとまたもっと楽しいと思うので、頑張ってタクシー運転手さんでいっぱいお金を稼いで、いつか夢が叶うといいですね。それまではぜひももかんも応援してくださいね。こんな風にお便りでお話できるのすごく嬉しいです。今月はね、先月はさ、お仕事あるあるということでしたけれども、今月は雨のお話でお便り募集していますので、またぜひ送ってきてくださいね。ピンピン太郎さん、ありがとうございます。どうぞ安全運転でお仕事頑張ってください。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、なっちゃんママさん。ママさんこんばんは。衣替えの時期になりましたが、毎年ずっと使っていないのにどうしても捨てられないものがあります。それは若い時に買ったお気に入りブランドのデニムのパンツです。子供を産んでからすっかり体も一回り大きくなってしまって、今となっては全く履けないのですが、当時とても気に入っていて、独身の頃主人と遊びに行く時にもたくさん履いていました。手放せない理由として値段もですが、思い出がたくさん詰まっています。そして何より、もう少し痩せてまたこのパンツが履けるようになりたいという淡い期待も抱いています。ももさんも衣替えなどで衣類を整理しますか？なかなか捨てられないものってありますか？なっちゃんママさん、お便りありがとうございます。6月になりましたしね、衣替えをするという方も多いんじゃないかと思いますが、毎年ずっと使っていないのに捨てられないもの、 皆さんもきっと一つや二つはあるんじゃないかなと思うんですが、なっちゃママさんはお気に入りのデニムのパンツなんですね。なるほど、若い時に履いていたパンツのサイズと年を重ねてくるとなかなか同じサイズが入らなくなっちゃったりとかってありますもんね。でも捨てられない、もちろん思い出がいっぱい詰まってるっていうのもあるし、もしかしたらまた履けるかもしれないっていう風にね。いやいいんじゃないですかね、またこう頑張ってね履ける日が来るかもしれないし、大事に取っておいても、いっぱいあるんだとねちょっと困りますけどね、この一本だけは取っておくみたいなのがあってもいいんじゃないかなって思っちゃいますけどね。私もね昔ね20代ぐらいの時かな、やっぱり今よりもっとぽっちゃりしていた時があって、で10代後半20代の前半とかぐらいだったのかな。でそう、あえてお店で今のサイズではちょっと履けないんだけれども、デザインは気に入っていて履けるようになりたいなという願いを込めて買ったことありましたね。今現在は履けないのよ、履けないパンツをわざわざ買って、絶対に痩せてこれを履けるようにするぞと思って、で結果ね履けたのかな、履けてねライブで着たりしたことがありましたけど、でもやっぱりかなり細身だったから、まあ、数回着たかなと思うけど、その後そんな大活躍はしなかったように思いますけどね。いやこのコロナ禍になってから、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、お外に行く機会がぐっと減って、もう仕事でずっとお家にいるって方もいらっしゃるでしょうし、遊びに行きたくても行けない、お家で過ごす時間が多いぞ、でも、まあ、だからこそっていうのかな、なんかこう美味しいものでもじゃあ食べたいよねみたいな、外で遊べない分何か美味しいものを買ってきてお家で食べようとか作って食べようとかってなるから、まあそれはこう一回りも大きくなっていきますよね。私もねこの3年前ぐらいから比べるとなんかちょっと一回り大きくなった感じがしてね、今まであブカブカだな、ちょっと落ちてきちゃうかもななんて思っていたパンツが、あれおかしいぞ、なんかぴったりになっているか、もしくはなんかちょっと座るとお腹が苦しく感じるぞみたいなものがあったりして、これはまずいなと思って、ちょっと元に戻さないとね、お家にあるお洋服が全部着られないなんてなったら大変なので、少しずつね戻していかなきゃななんてちょうどね思っていた頃ですなので同じなっちゃママさんと同じような気持ちなんですけどね。まあ話を戻しまして、なかなか捨てられないものとして私がねパッと思い浮かんだのはね衣装かな。今までのライブで使ってきた衣装って相当な数あるんですけど、でもねなかなかやっぱりそれは捨てられなくて、あの会場で着た衣装だなとか、すごくお気に入りだったなと思うものは特に捨てられなくて、そう衣装だからまたステージで着るかもしれない、普段着としてはね基本着られないものも結構あったりして、やっぱりライブ用だからちょっと派手だったりとかね、なかなか普段は着づらいものもあるじゃないですか。でもそうまたねライブをするときにきっと着るかもしれないから取っておこうって取っておくんですけど、やっぱりね一回着てでたくさんお写真を撮ってもらったりみんなに見てもらった衣装ってなかなか繰り返し着るのが難しかったりして、それでじゃあしばらく時間が経った頃にみんなが忘れちゃったかなぐらい時間が経った頃にもう一回着ようかなって思うと、こう年齢を重ねていくと似合わなくなってくるんですよね。似合うものが変わってくるっていうのかな。だから20代の頃にすごく可愛いと思って着た衣装は40代になった私にはとても似合わなくて、だから実際にたくさん取っておいてはいるものの、もうほとんど着ないんだろうなって思うものがいっぱいあります。でもまだ捨てられなかったりします。どうしたらいいんだろう、こういう衣装ってね。またね流行りも変わっていったりするから、じゃあ誰かに差し上げるって言ってももうそんな昔のお洋服もらってもねみんなも困っちゃうと思うし、で衣装だから部屋着にも向いてないんですよ基本。そんなにこう楽ちんな格好ではなかったりするから、ほら洋服ってさ着なくなったらじゃあそのまま部屋着に回しちゃおうかなとかパジャマにしちゃおうかなとかっていう使い方もあると思うんですけど、衣装着て寝るわけにいかないじゃないですか。すごい過ごしやすくないねものだったりもするから、 というわけでね、どうしたらいいかなって思う衣装が結構残っています。それなりの傘になっているような気がして、なんとかしたいなと思っています。まあね、お写真いっぱい残ってるから、その時にこう楽しく着られたという思い出でね、もう必要ないのかもしれないですけどね。またちょっと考えてみたいと思います。なっちゃんママさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ、聴いてください。
雨の街を君と歩く、水玉模様の傘に雫が弾むよ。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ
藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームロッキーさん、こんばんは。私はもう1年以上テレワークで仕事をしています。会社に行っていた頃は毎朝の通勤電車が本当に過酷だったので、通勤せず家で仕事させてもらえてありがたいなと思う時もたくさんあるのですが、長く続けてくるとそれなりに悩みもあります。家だけど仕事中だよと言ってあっても、小学生の子供たちはよく部屋に入ってきて、その度に仕事を中断させられたり、オンライン会議中に乱入してきて慌ててつまみ出したことも数知れず、自宅だとどこかくつろいでしまってテレビや漫画など誘惑も多く、集中力ややる気が出ない時も、オンオフの切り替えが難しく、だらだら遅くまで続けてしまったり、単純に運動不足になってしまったり、といったような悩みがあります。テレワークをされている方は、私もと共感していただけるのではないかと思います。早くコロナが収束して、また職場のみんなと顔を合わせながら仕事できる日が来てほしいと思います。ロッキーさん、お便りありがとうございます。テレワークがもう1年以上、ああ長いですね。いいところもあり、でもやっぱりやりづらいところもありって皆さんおっしゃってますよね。うちも主人がテレワークで、でもずっとではなくて何日かお家で仕事をしたり会社に行ったりとかっていう生活をしているんですけれども、でもやっぱりいい部分と悪い部分があるのかなって見ていて思ったりします。お父さんがお家にいるっていうと、いくらお仕事してるって言ってもね、そのドアを開ければお父さんがいるんだと思うと、子供たちはやっぱり会いたくて遊びたくて行っちゃったりとかってしますもんね。それをまたこう止めるのもお母さんは大変だったりとかね。それからやっぱりお家にいるっていうことで仕事するというスイッチを入れていても、こう確かに誘惑は多いですよね。あのいろいろこう好きなものも周りにあったり、趣味のものがあったりとかってすると、こう仕事していてもついつい気になっちゃったりとか、他のね一緒に働いている人たちの目がない分、なんとなく集中力がこう切れてしまうと、お仕事がなかなかはかどらなかったりとかってこともあると思いますし、さっきもね話が出ましたけど、やっぱり運動不足にもなりますもんね。そうね、私見ていていいなと思う部分は、通勤電車が大変っていう方はやっぱりそれがないだけでも随分違うだろうなとも思うし、あとはまあ固定時になってそのままもう帰るっていうのがない分、子供たちとか家族で過ごす時間が増えますよね。会社に行ってるとその帰ってくるまでの時間もあるし、また会社の人たちとねその後飲みに行ったりとかされる方もいるかもしれないので、そういうことがないとね、もう仕事終わったってなってからはずっと家族との時間ってなるので、家族が仲良くなるとかっていうのも聞きますね。そう、働く側のいろんなそういう思いもあると思うし、でも反対にね、こう私たちはママさんたちとこうおしゃべりするような機会とかね、会って話をしていると、それを支える奥さん側もいろいろいいところもあれば大変なところもあったりして、そんな話がねよく出てくるんですけど、やっぱり同じお家の中でドアを閉めているといえお仕事をしているってなると、大きな音を立てちゃいけないかなとかで、掃除機したいけどどうかな、今会議してるタイミングかもしれないな、掃除機は今やめとこうかなとか、もし一人だったらすごくマイペースに、ああじゃあそろそろお腹が空いたからお昼にするかなとかってお昼ご飯の用意ができるけれども、お仕事をしている旦那さんのために、じゃあ何時から何時、そのお昼休みの時間にちゃんとご飯を出せるように準備しよう、じゃあその前に買い物からは帰ってこようとか、 やっぱりその支える側もね、すごく気を使う部分もあったりして、普段とは違うよねなんていう話が出ることもあります。あと奥さん一人だと、もう何でもまあいいかな、じゃあ昨日残ったおかずでちょっとパパッとご飯食べちゃって終えちゃおうみたいにできるけれども、旦那さんがいるならやっぱり何かお昼にちゃんと作って出してあげなきゃなとかっていうことで、またメニューを考えたり、お料理作ったり、洗い物したりとかって、いつも以上に増えて大変だななんていうところもあったりするかもしれない。あとね、さっきの子供の話もありましたけど、子供たちが行かないようにしっかり止めなきゃいけないとか、こうちっちゃな子がいるお母さんとかはやっぱりお家であんまり泣かせちゃうとお仕事しづらいんじゃないかなっていうことで、ちょっとこう外に連れ出して、一番そのご主人が会議したりしてる忙しい時間帯は家をあえて開けようかなとか、そんなことを気を使ったりしているお母さんもいたりしますね。お互いにね、やっぱり大変な部分もありますけど、まあでも夜ね、ゆっくり過ごせる、家族で過ごせるっていういい部分もあったりもしますから、ねえ、まあこのコロナのこの時期が過ぎてもきっと働き方がまた前とは変わってきて、お家で働く日もあったり、お外に出ていく日もあったりとかって、ちょっとね、変わっていくのかもしれないですよね。ロッキーさん。ねえ、いつまで続くかまだちょっとはっきりとは見えてこないような気がしますけれども、まあみんなで頑張るしかないですよね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。モモズガーデンにお便りいただいています。ご紹介しますね。ラジオネームサフランおじさんさん。モモさんお元気ですか？私も元気に毎日畑仕事を楽しんでいます。今年は天候異変でサフランが育たず大変でした。先日球根の一部を掘り出しましたが、例年の半分から三分の一くらいで球根の発育も悪く、一部は腐ってしまったものもあり残念です。せっかく丹精して育って倍収穫などと言っていましたが、今年は散々です。まあ自然相手のことですから、こんな年もあるかと思います。仕方ありませんね。今の時期、山椒の実が青々と実り、ざるいっぱい取りました。早速持ち帰り、水で何度もゆすぎ、塩を小さじ1杯入れた鍋で約10分ほど茹でて、水にさらし完成。真空パックにして冷凍、1年間使います。私は山椒の実に生しらすを入れて、フライパンにオリーブオイルとお酒、みりん、醤油で軽く炒めます。これが実に美味しいのです。熱いご飯に乗せてもいいし、卵と混ぜて山椒、しらすオムレツも美味しいですよ。もちろん、そのままで酒のつまみにも最高です。自分で収穫したつまみで飲む酒は何とも言えません。コロナで外出もできず家飲みばかりですが、私にとって畑での旬の収穫野菜は元気のもとです。これからの季節は梅をもぎ、マルベリーを収穫、唐辛子を植えて夏野菜の収穫となります。一年の中で一番楽しい季節です。これから梅雨に入り、畑での収穫の仕事はしばらく休憩。その間に畑の天地替え、肥料を混ぜて土壌作りに忙しい毎日。周りの柵を直したり、畝を整え、夏野菜を植える準備です。夏に一面に野菜が茂ると爽快ですよ。では、野菜が実りましたらまたお便りしますね。ちなみにスーパーに行くと、ついつい野菜売り場に行ってしまいます。高いなぁと思ったり、なんでこんなに安いんだろうと思ったりで、自分で作っていると労働の大変さがわかりますので、こんなに安くて儲けが出るのか心配になります。かっこ笑う。まあ私は自分で食べる野菜を作っていますので、 関係ありませんがね。ではまたね。サフランおじさんさん、お便りありがとうございます。サフランが元気に育たなかったんですね。残念ですね。毎年こうどんどん増えていってというお便りをご紹介していたので、読んでいて私も寂しい気持ちになりました。でも本当そうですね。自然相手なので、その年の気候とか、どれだけ雨が降ったか、どのくらい日照時間があったかとかで、育ち方は変わっていきますからね。どうしようもないこともありますよね。でも一方、山椒がたくさん採れたということで、生しらすと一緒に炒めるんですね。いやー、たまらないだろうなと思いますし、オムレツとかもできちゃうんですね。いやー、美味しそうだった。本当に年間を通してやることがたくさんですね、畑ってね。ただこう植えて育てるだけじゃないんですもんね、収穫した後。またその畑の土を耕したり、土壌を作るというところから畑仕事って始まっているわけですからね。忙しいなって改めて思います。本当に小さなお庭でしたけど、私が家庭菜園をやっていた時も、やっぱりね、野菜を育てるといろんなことを学んで、最後にね、サフランおじさんさんが書いてくださってましたけど、スーパーに行くと、自分でね、種を買ってきて育てたら、もっと安いのになって思うものもあれば、野菜売り場でいつも見ている姿って当たり前にそのサイズになるって思っていたけれども、自分で育ててみると全然そのサイズに育たなかったりして、このお野菜をね、こんなに立派に育てるのにこんなに安く買えるんだって、こう普段育てているその労力と、それからそこに向けてのいろんなね、準備とかを考えると、うわ安いなって思うものもあったりとか、いろいろなんですよね。私ね、一度ね、ブロッコリー、そう、もともとブロッコリーが大好きで、ブロッコリーを育ててみたことがあったんですけど、家庭菜園で。それなりに肥料とか、ちゃんとお水とか、こう調べてね、ちゃんと可愛がって育てたはずだったんですけど、すっごいちっちゃいブロッコリーしかならなくて、ねえ、スーパーとかに行くとブロッコリーってあのサイズじゃないですか。あれができるとも疑いもせず、お家でね、ブロッコリーとカリフラワーを育ててみたのかな。そしたら、やっぱりあんなにうまくはいかなくて、すっごくちっちゃかったけど、まあそれでもやっぱり大事に茹でて食べたら本当にブロッコリーの味がしてすごく可愛かったですけど、肥料が足らなかったのかもしれないし、何か土がね問題があったのかもしれないし、お水のあげ方だったのかな、日当たりだったのかな、わからないですけどね。きっとそれも何度も何度も繰り返し育てていくうちにいろいろ発見するのかもしれないですが、ああ小さな家庭菜園で育てるにはブロッコリーはなかなか難しいなと思ってね、私は一回しか挑戦しなかったんですけど、でも野菜によってはね、家庭菜園であっても育てやすい野菜っていうのも結構あって、お店で売っているのと同じぐらい立派なお野菜がね、収穫できたりするものもあるので、楽しいですよね。美味しいですしね、やっぱりね、自分で作ったお野菜を食べるとお酒のつまみとしても、それからお食事としてもやっぱり嬉しいし、美味しく感じますもんね。サフランおじさんさんから次は夏野菜のお便りをいただけるのかな、楽しみにお待ちしています。頑張ってくださいね。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow、 聴いてください。 藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。6月のテーマが決まりました。雨です。雨の季節がねやってきますので、皆さんから雨にまつわるエピソードを募集したいと思っています。雨の思い出、それから雨の日の過ごし方など、ぜひお便り送ってくださいね。雨が降るとどっちかっていうとこうちょっと途方な気持ちになってしまったり、ネガティブなねことが多く聞かれるような気がしますが、それでも雨の素敵なところもいっぱいあったり、雨の楽しい思い出もあったりするんじゃないかと思うので、いろんな雨の思い出をぜひ送ってきてください。ももかんのお便りの宛先にメールを送ってきていただけたら嬉しいです。宛先はももかん@藤谷桃.com、 momocan@藤谷桃.com、 こちらまでメール送ってきてくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、 momocan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。